それてはいけませんと題して、ただいまの出エジプト記20章18節から26節までの御言葉を三浦正の牧師より伺います。
先週は日曜月曜火曜と全国集会がありまして、参加された方も参加できなかった方々も皆さんお祈りに覚えていただきありがとうございました。百数名の者たちが集まって、御殿場の YMCA 登山荘に集まり、地方集会の方々も随分集まってくださって、久しぶりに本当に良き交わりの時が与えられ感謝でした。天候も守られまして、富士山も全景を見ることはできませんでしたけれども、時間によって頭が出てたり裾が見えたりしながらですね、なんか食事をする場所も半分ぐらいは 外でこう食べながら、富士山や森林の中でこう食べれて、非常に気持ちのいい、場所で、もう本当に久しぶりに会う方々も皆さんは久しぶりと手を取りながらですね、また初めて来られる方々も喜んで帰ってくださって、全体の写真が出てますね。これは集会室で撮った写真ですけれども、本当にいろいろともういろんな形で皆さんお交わりし、ちょっと集会の前にゲームなんかがあったりすると、本当に大人も子どももみんな子どものようにはしゃぎながら楽しい自然の中でこう楽しく交わりを持てた感謝な時でした。また愛参会などでもお別れしたらかと思いますし、参加した方にも様子を聞いていただければいいかと思いますけれども、本当にお祈りを持って支えてくださった皆様の心から感謝いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは今日は第4週ですので、旧約聖書の出エジプト記、ずっと学んでおりますが、ちょうど前回、モーセに10回が与えられる10回のところがですね終わって、今日はその続きになります。10回あるいは10回と、それからモーセが書いてたといわれるモーセ5書、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、神明記ですね。この全体を、聖書とは律法と言っております。あるいは旧約聖書全体をも律法というふうに言っている場合もありますけれども、この律法が与えられた、あるいは十戒が与えられた、この戒めを通して、民たちが本当にこういうふうに歩むことが一番幸せな道であるということも含めてですね、神様はこの律法を与えてくださいました。しかし人間は完全にそれを行い得ることができずに、律法の前にどこまでも本当にそれを完全に守られない、罪ある存在だということも、明らかになった、それが律法の一つの特質であるかと思います。さて、今日のところですね、20章の18節、これはそのモーセにこの十戒が与えられた、その時に、イスラエルの民たち、そのそばにいたイスラエルの民たちも目撃した出来事が、ここに書かれてあります。早速そこを読んでみたいと思いますけれども、出エジプト記の20章の18節、民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。モーセにこの10回10の戒めが与えられたときですね、民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。このようなすごい、この凄まじいですね、自然現象、あるいはどこからか聞こえてくる角笛の音とかですね、そして山はこう火山の煙のようなですね、煙る、この煙が出ていた。そういうこの凄まじい光景から、確かにここに何か偉大な、この自然をも万物をも治めておられる神がおられるということを、イスラエルの民たちはこう実感することができたんですね。そこでこう主がおられる、主の臨在というものに触れました。モーセに神様がこの十戒はじめこの律法を語っておられる、その様子を遠くから見ていましたけれども、しかしその内容自体は神様モーセに直接語られました。しかし民たちはその近くにいてですね、確かにここに神がおられる、その何かすごい凄まじい力を持った神がモーセに語りかけておられるということを目撃いたしました。 まあ、民は見てたじろぎとありますから、まあ、それはある意味で凄まじい恐ろしい光景でもあったんだと思います。19節を見ますと、民たちはまあ恐れてですね、モーセに懇願いたします。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。このものすごいですね、様子を見て恐れを感じていた民たちは、まあ、モーセに神がどういうことを話されましたか、語りかけてください、私たちは約束しました通りそれに聞き従いますと、そう言います。何度もお話しますけれども、この立法におけるこの契約、シナイの契約はどこまでも神が戒めを与え、そして民たちはそれに従いますというこの協定のようなものでした。ですから神がおっしゃったことに私たちは聞き従います。まあ、これが、このシナイ契約、古い契約、この旧約聖書ので言われている旧約なんですね。今私たちはまた違う約束に立っているわけですけれども、この当時はそのような協定のような約束、この契約でした。ですからモーセに神様何を語られましたか、私たちはそれに聞き従いますよと、まあ、当然のように民たちは言うわけです。しかし、19節、神が私たちにお話にならないように、神はいつもモーセに語りかけていて、それでいい、私たちに直接語りかけないでほしいとここで言うわけです。神が私たちに直接話すのだけはやめてほしい、私たちが死ぬといけませんから。神様のこの清い、あるいは偉大な、すごい臨在に触れて、まあ、彼らはなんて自分たちはちっぽけな存在だろう、山を動かすこともできない、雷や稲妻も支配できない、こんな自然現象も動かすことができる偉大な神の前に、なんて自分たちはちっぽけな存在であり、また、その清さの前になんて罪にまみれた腐り果てた存在だろうという、そんな罪汚れの姿を感じたのかもしれません。彼らは本当にそのもう自分たちがその罪にまみれているので、もう神と直接話したならもう撃たれて死ぬかもしれない、そんな恐怖を抱いたんですね。人が神に触れるとき、清い神様の前に立つときは、みんなこういう恐れを感じます。自分みたいな罪にまみれた存在は、この清い神に打たれるかもしれない。もう離れてくださいと言いたくなる。実際に新約聖書で神の子イエス・キリストに対してそういう態度を取った人がいました。ペテロがそうですね。ペテロがまだイエス様を信じる前、まだ漁師の仕事をしていたときにそういう出来事がありました。ルカの5章4節から9節ですね。ペテロが夜通し、漁の仕事をしていた、ガリラヤ湖で漁の仕事をしていました。しかしなぜかその日は一匹も魚が取れませんでした。それなのに、まあ、漁に関しては ど素人であるイエス様がですね、沖へ出てもう一度網を下ろしてみなさいってペテロに言うんですね、漁師のペテロに。ペテロは、まあ、プロの自分が夜通しと働いたのにできなかったのにという思いがあったけれども、まあ、それを後ろにしてですね、イエス様がおっしゃった言葉に従ってみました。するとびっくり、もう網が破れるほどの魚がかかるわけですね。その時に、ペテロは、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、ルカの5章のところですね、ペテロはそのように言ってもうイエス様の前にひれ伏しています。こういう神の力にこの触れたとき、神の力を目の当たりにしたときに、人は自分の弱さとか小ささとか、罪にまみれた姿というものを目の当たりにいたします。この清い神にはとても近づけない、こんな偉大な神の前にはもう本当に恐れ多くて近づけない、そんな思いに、そんな自分の小ささにこのもう恐れを感じます。 まあ、そういう意味ではこの出エジプト記に出てくる、このモーセに十戒が与えられた時の民たちの心境も何かそれに似たものがあったかもしれません。もうこの雷や稲妻やもう煙や山やそういうすごい何かこの様子の中でですね、ああ確かにここで神がおられる、神がこのすごい状況の中でモーセに語っておられる、その姿を目撃した彼らは自分たちの小ささあるいは、罪にまみれたこの自分である存在をですね、本当にこう恐れたかもしれない、もうこのまま神の前に出たらば撃たれるかもしれない、死ぬかもしれない、そんな恐れを抱いて、まあ、当然だったと思います。まあ、彼らはその神をもう恐れてというよりももう怖がってですね、もう決して私たちに直接神が話しませんように、いつもモーセあなたを通して私に語ってください、あなたがいつも仲介してくださいと、まあ、そういうふうに20章の19節でもう一度お願いするわけですね。まあ、もしかしたらイスラエルの民たちもそんなこと言わないでですね、直接神様にこれからも触れていくということがあったならば、しっかり神様の前にそういう自分たちの姿というものを、罪の姿というものを認め続けて減り下り続ける、そんな歩みができたのかもしれません。まあ、ある意味ではいつもモーセを介する間接的なこの信仰の歩みでしたので、まあ、そういう意味では、直接神様にこの触れていくという形にならなかった、なかなかならなかったわけですね。ですからどっかいつも煮え切らない、いつも偶像との間を行ったり来たり行ったり来たりしてフラフラフラフラしていた、調子がいい時には神様と言いながらですね、ちょっと調子が悪くなったり、神様がどこに行っちゃったんだろうと思うような出来事が起きると、目に見える偶像の方にふっとこう寄せていく、こういう偶像と神様との間を行ったり来たりしている、もうまさに間接的な、もう背を仲介とした間接的な信仰の意味だったから、いつもこの清い神様という方がもう一つ、このなんて言いますか、リアルじゃなかったんですね。まあ、そういう意味ではこの時のモーセ、あなたに神が語りますように、私たちには直接語りませんのように、まあ、これがまさに彼らの間接的な信仰をこれからも助長していく、まあ、その、まあ プロローグのようなこの入り口のようなものだったのかもしれません。じゃあ直接話しているモーセは神様に対してそういう恐怖心がこの時なかったのかというと、実はモーセもこの時怖くて震えてたと、実はそれは新約聖書のヘブル書の記者がそのことを記しているんですね。参考までに見てみますと、ヘブル人への手紙の12章今日はずっと出エジプト記の20章を中心にしますので、あちこち聖書を開くのが大変な方はどうぞプロジェクターをご覧ください。まあ、開ける方は、ヘブル書の12章18節から21節、ヘブル書の記者がこの時の出来事を、記しています。ヘブル12の18から、あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。これまさにこの場面ですね、その光景があまり恐ろしかったので、モーセさえも私は恐れて震えると言いました。モーセも怖かったんですね。このすごい凄まじい雷や稲妻で角笛の音と煙山を目撃し、そこで神様の臨在に触れて神様から聖なるこの律法を十戒を与えられた時、モーセ自身も恐れて震えました。そういう意味では、民たち同様にモーセも怖かったんですね。しかしモーセは直接神との語りかけを、受け 民たちに伝えました。まあ、それはモーセの一つの使命というか働きでしたから当然ですけれども、しかしそのようにモーセ自身も恐れているにもかかわらずですね、出エジプト記に戻りますけど20章の20節で、モーセは民たちにこう言いました。20節、それでモーセは民に言った、恐れてはいけません。自分自身も恐れて震えているにもかかわらずですね、恐れてはいけませんと民たちに言うわけですね。そしてどうして恐れてはいけませんというかというと、続き、神が来られたのはあなた方を試みるためなのです。これちょっと試みると日本語にはなっていますけれども、試みるというとなんか試練を与えるというようなニュアンスでしょうから、言語のヘブル語の言葉ではもう少し違う表現が使われていまして、経験を与えるとか深く知らせる、そんな意味の言葉が使われています。神が来られたのはあなた方に経験を与えるため、あるいは深く知らせるため、神ご自身を体験し神ご自身を深く知らせるためだ。まあ、まさに神はこの凄まじいこの主の臨在を通してですね、まあ、ある意味で彼らに神の一部を体験させられたかもしれない。神という方がどんなに偉大な方か、その一部をですね、まあ、知らせてくださったわけですね。神様はそのような目的で、この市内の山に降りてこられました。そして、またあなた方に神への恐れが生じてあなた方が罪を犯さないためです。恐れてはいけませんと言ってるにもかかわらずですね、神様への恐れが生じるようにと言ってる、まあ、ここの恐れるという、まあ、ちょっと言葉のニュアンスが違うかと思いますけれども、あなたに神への恐れが生じて、まあ、いい意味での神への恐れですね、こう畏怖の念と言いますか、あるいは神への尊厳、威厳を持つ、そういう意味でのこう恐れ敬うような気持ち、そういうものを神ご自身が民たちに与えて、民たちが罪を犯さないために、罪から守られるために来てくださったんだ。神の存在を、神の臨在を強く感じて、神が私がどこにいるときにも常に共におられる、そのことをこう感じさせてくださることを通して神は私たちを罪から守ってくださいます。神の臨在に触れ、神へのいい意味でのこの恐れ敬う気持ちを持つことで私たちが罪から守られていく、そういう意味ではこの神を恐れるということこそ、今日の招きの言葉でも読んでいただきましたけど、生きる知恵であるわけですね。お開きにならなくて結構ですけど、箴言の1章7節、主を恐れることは知識の始めである。主を恐れることは知識の始めである。いい意味でのこの神様を恐れ敬う気持ち、それこそ私たちが生きる知恵であると聖書は言っています。神が私と共におられる、この主の臨在というものはあるときに私たちは罪を犯せなくなってしまう、あるいは罪を犯したときにはやはり罪悪感を感じ、やはりここにはとどまれないというふうに思ってしまいます。それはやはり神への恐れがあるからですね。神様がおられるということを知らなければ、まあ、人が見てなければこれぐらいしてもいいかとかですね、そういう考え方になっちゃうわけですね。しかしどこにいても一人でいても、今も神がおられる、神が私を見ておられる、神が私の主として私と共におられるということが、この臨在が強くありますと、そう簡単に罪を犯せない、まさにこの神への恐れが生じて罪を犯せないように、まあ、されるわけですね。そういう意味でこのイスラエルの民たちが主の強い臨在に触れること、これは罪から守られるという、そういう意味もありました。そういう目的で来られた神だから、いたずらに 神に恐怖を持ってはいけませんという意味でですね、モーセは恐れてはいけませんと民たちに言いました。そして出エジプト記20章21節、そのように民たちにこの進めた後ですね、21節、そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。十戒を与えられて、このモーセは戻ってきたわけですけれども、民たちにそれを告げると、もう一度また民たちから離れて、神のおられる暗闇に近づいていった。暗闇というのは、神様は何かこう、この雲のような、ですね、何か暗闇というか、雲のような状態のところに、まあ、神様はおられたんだと思います。まあ、そこに戻っていったという意味でですね、暗闇という言葉が近づ使われています。神のおられる暗闇、あるいは雲のような場所にもう一度モーセは戻っていきました。そして次の22節から、ここからですね、また神は大切なその戒め律法をモーセに語るわけですけれども、この20章の22節からこの後ずっと23章の33節までは、契約の書と呼ばれているその書であります。神がモーセにおっしゃったことを、まあ、書き留めたものですけれども、契約の書と言われています。23章の33節までですね。この契約の書というのは、言葉としては24章の7節にも出てまいります。24章の7節、そして契約の書を取り民に読んで聞かせた。すると彼らは言った、主の仰せられたことは皆行い聞き従いますと。この契約の書ですね、これが、今日の20章の22節から23章の33節まで続きます。まあ、民たちはこれを聞いて、また私たちはそれに従いますと、まあ、そう契約するわけですね。で、今日のこの20章の22から26節は、その契約の書と言われる文章の序文にあたるところです。契約の書の序文には大きく2つのことが書かれています。一つは、偶像の禁止ですね。十戒でも最初にやりましたけれども、偶像の禁止、もう一つは、祭壇の建設です。祭壇の建設、まずその序文の一番目にあります偶像の禁止というところ、22節と23節を見てみますと、主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。この22節の後半にありますようにですね、イスラエルの民たちは神が天から話されるのを見ました。まあ、その内容は聞いていませんけれども、確かに神がこの雷や稲妻、激しいこの自然現象と音を持ってですね、確かに神がおられ、神がモーセに語っておられるという、それを目撃したんですね。だからその神が確かにおられることをあなた方は目撃したんだから、この唯一の神だけを崇めなさいと、まずこの契約書の序文で最初に神はそのようにおっしゃいます。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。見えない神を見える形で表してもいけない。あるいは全く違う神を、偶像という神をこの刻んで作ってはいけない。目には見えないけれども確かに存在し生きておられる、この神を、唯一の神だけを神として崇めなさい。他の目に見える神に頼ってはならないし、作ってはならない。唯一の神だけのを崇め、この神の主権だけを認めなさい。 まあ、これがいつも 10回でもそうですけれども、いつも最初にある神のご命令ですね。神だけを神としなさい。目に見えるアイドルに頼ってはいけない。目に見える何かに依存してはいけない。あなたが唯一より頼み崇めるべきお方はこの生ける神だけだ。これがいつも神様の戒め命令の最初にあります。そして序文の二つ目は祭壇の建設です。24節から26節、私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切り石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸が私の上に現れてはならないからである。ここで、土の祭壇を作りなさいとまず命じられています。そこでその土の祭壇を作って、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。まあ、旧約聖書の中ではこの全焼の生贄とかですね、和解の生贄というのは絶えずしょっちゅう出てきますね。ちょっとこれ一つ一つ説明したらすごい時間がかかりますので、まあ、簡単に言いますと、全焼の生贄というのは神への全き献身を示す生贄、捧げ物ですね。神への献身を示す、私たちが神様を礼拝するとき、この私たち自身を神様に捧げます。そういう意味では今私たちはこの存在が全焼の生贄のような存在ですね。和解の生贄というのは神への感謝を捧げるための生贄です。私たちは今イエス様の十字架の血によって罪許され、神のものとされた。そういう意味ではもう全部神様の恵みに感謝するしかない、神様を讃えるしかない存在です。そういう意味では私たちは礼拝のたびにこの神への感謝を捧げる、やはり和解の生贄ですね。まあ、この当時はこの動物を通して生贄というものが具体的に捧げられていましたので、その土の祭壇で、全焼の生贄、和解の生贄として羊と牛を捧げなければならない。そして、24節の後半、私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。まあ、この祭壇というのを、まあ、今は私たちにとっては祈りの祭壇、あるいは神を礼拝する場所が祭壇と言えるかもしれません。こうして毎週日曜日に神様を礼拝すること、あるいは日常の生活の中でも、神様に祈り、神様を礼拝する、その場所が祭壇、目には見えないけれども祭壇ですね、祈りの祭壇の場所。その祭壇が築かれる場所で神の名を覚えること、その時に神様はそこに臨み、あなたを祝福しようとおっしゃっています。私たちが毎日いろんなところで移動していく、その移動する場所ですね、神様の皆を呼ぶ時に、そこで神様を崇める時に、神様はそこに臨んでくださってあなたを祝福し、そこを祝福すると約束してくださっています。そういう意味では私たちはもう行くところ行くところで祈りの祭壇を築けばいいんですね。主の御名を呼べば、また神様はそこに臨んで、そこにいる私を祝福し、そこにいるその場所を祝福してくださる。私たちは移動するたびに今はもうこの祈りの祭壇を築くことができるんですね。まあ、この旧約の時代は本当に見える祭壇を作んなきゃいけないから大変でしたけども、今私たちはもうどこにおいてもこの神への祈りの祭壇を築くことができます。そしてその祈りの祭壇を築くたびに主は望んでくださって、あなたを祝福しようと約束してくださってるんですね。もうこれは祈らなきゃ損ですよね。 もう行くところ行くところで私たちは祈ればいいんですね。そこに神様が望んで祝福してくださると約束してくださってるんですから、私たちが祈るたびに、主を礼拝するたびに、主はそこに臨み、あなたを祝福しようと約束してくださっています。旧約のこの時代には土の祭壇を作り、その場所に主は臨んでくださった。25節では、石の祭壇を私のために作るなら、切石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになると。石にのみを当ててはならない。これはどういうことかというと、石にのみを当てるというのは、これは偶像を作るときに作るやり方ですね。石にのみを当てる。祭壇を作ってたのに、間違って偶像を作っちゃうかもしれない。人間は弱いですから、今私は神への祭壇を作ってるんだと思いながらですね、こうやって石で祭壇を作ってたのが気がついたら、なんか作ってるうちに偶像を作りたくなってしまう。それが石にのみを当てることは誘惑になるわけですね。偶像崇拝の。そして気がついたら、祈りの祭壇を作っていたのに偶像を作ってしまった。祭壇どころじゃない。この偶像を作って私はこの偶像をやっぱり拝みますと、生ける神を忘れて偶像に行ってしまうかもしれない。それほど人間は弱いんだ。誘惑に対して弱いんだ。まあ、神様の配慮ですよね。石にのみを当てるだけでも偶像を作っちゃうかもしれない。だからその誘惑になるようなことは一切やるな。偶像を作る危険があるから、石にのみを当ててはならないという、そういう配慮ある命令まで主はしてくださっているわけです。それほどに私たちが弱いものだと主はご存知なんですね。誘惑が来たらそっちにすぐにのめり込んでしまう。見えない神よりは見える神に、見えるものにすぐに依存してしまう弱いものだと主はご存知で、だからそういう誘惑を極力避けるようにこんな命令も与えてくださっています。26節最後、あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。階段、古代の祭壇には階段のあるものが多くありました。特に異邦人、異邦の民たちはより高い祭壇を作って、こう天に近づき、神に近づけようと、神に受け入れられようと試みたんですね。その現れが、まあ、旧約聖書の中に何度も出てきます。高きところ、高きところというのが聖書に何度も出てきます。誰々王は高きところを築いて神の怒りを買ったとかですね、そういうような表現が出てまいりますね。高きところ。これはまさに、この異邦人たちが、まあ、偶像の神を崇めるときにですね、より高い祭壇を作って神に近づこうと、こう長い階段を作って高いところ、少しでも高いところにこう、いわゆる偶像の礼拝場所を作ろうとしていた。まあ、そこにはどうも裸でそこに登ったのか、何か特殊な何か格好をしてですね、そこに登ったようですね。そのような異邦人の民たちのような祭壇の作り方じゃなくて、偶像の神を崇める祭壇のような作り方じゃなくて、私が命じるやり方でその祭壇を築きなさいというのがこの26節の趣旨です。神が命じられる祭壇、それはこの後に出てきます。28章の同じ出エジプト記の28章の40節から43節ですね。まあ、ここに出てくるいろんなものはちょっとよく分かんないものがいっぱい出てくるかもしれませんけど、要するにこういう命令を与えてらっしゃるということだけ分かればいいと思うんですけど、28章の40節から、28章40節、あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならない。これらはあなたの兄弟アロン及び彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に使いさせよ。彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ、腰から桃にまで届くようにしなければならない。アロンとその子らは会見の天幕に入るとき、あるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。 彼らが咎を負って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟である。まあ、ここでですね、その祭壇において、まあ、どういう服を着なければならないかとかですね、どういうふうにしなければならないかっていう、まあ、そういうことも、この旧約の時代には神様がこう一つ一つこの決められたわけですね。まあ、それに対して民たちがそれに従うかどうか、それに忠実に従うかどうかを、まあ、ある意味では試されたわけですけども、まあ、こういう命令が後になってくるわけです。ですから、20章の26節に戻りますけれども、要するに異邦人たちがやっている偶像崇拝をしている彼らと同じようなやり方をしてはいけない。私がこれから命じる私のやり方で祭壇を築き神を礼拝しなさいと、まあ、そうおっしゃっているのがこの26節なんですね。ですから他の高きところを築いている偶像崇拝者たちのように、この高い階段で作ってはならないし、異邦人の人たちが何かそういう、裸か何かでこうやってるそういうこの礼拝の仕方じゃなくて、こういう服を着てやりなさいと、まあ、この時代にはあったわけですね。まあ、今新約の時代に生きる私たちは、まあ、イエス・キリストが来られて、いわゆるこのような見える形の祭壇、外側を整える礼拝ではなくて、むしろ心を整える礼拝をするように命じられています。へりくだった心で本当に自分自身のこの存在を捧げる、そういう心砕かれた礼拝を捧げるように形を整えることよりですね、むしろその心のありようというものが今私たちは問われています。ローマ書の12章1節に、まあ、いろんなところに書かれてありますけれども、私たちがどういう姿勢で礼拝をすべきか、あえて言うならば、まあ、こういうロマ書の12章1節ですね、どうぞお聞きください。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。このように今はその祭壇の形を整えるとかですね、ということよりもですね、この私たち自身のこの心存在がを本当にこの神に捧げる生きた供え物として、自分自身を、旧約の時代は動物の生贄が捧げられましたけれども、今の時代はこの私という存在そのものを神に捧げる、そういう心を持って、神を礼拝する、それが霊的な礼拝ですと、まあ、そういう意味ではあまりその形、こういう形をしなさいとか、こういう着物を着なさいとかですね、そういうことはあまり命じられてないわけですね。一応私も礼拝では今こういう格好してますけれども、まあ、教会によってはもっと 長服を着て、私は絶対あれは着たくないと思って拒否して、まあ、着たらどうですかって言われることあるんですけど、そういうのを着てる教会もありますし、プロテスタントでもですね、いろいろありますけれども、全国集会で私はタンクトップで話しましたけれども、まあ、ある意味では着てるものは関係ない、まあ、でもまあ、やはりその時の心をですね、まあ、着るものによって表すという部分もあるかもしれません。しかし、まあ、そこはあんまりこの新約では命じられてないんですね。むしろその心を、問われています。ですから私たちが毎週礼拝に来る時にもですね、まあ、今日はどんな服着ようかしらってですね、その、まあ、もちろんおめかししてきても構わないんですけれども、でもそれ以上にやっぱり心を整えることですね。神様をどういう思いで今日礼拝するのか、やはりそこにもっと時間と心をですね、使っていくんじゃないと、何か旧約の時代と同じこの礼拝の仕方になってしまう、形だけの礼拝になってしまう危険があるかもしれません。今私たちは神様の前にどういう心で礼拝するのか、本当に自分自身を捧げるそういう礼拝をしているのか、まあ、そこがいつも問われるわけですね。はい、出エジプト記戻りますけれども、ちょっと今日の前半のところをもう一度思い返してみたいと思いますけど、神様からイスラエルにこの10回律法が与えられたとき、モーセもまた民たちも、まあ、雷や稲妻、角笛の音、煙山を通して、この神様のすごい臨在というものを感じました。見て感じ、目撃したとありました。そこにもう恐怖心を抱いた民たちに、自ら恐れるモーセも、恐れてはいけませんと民たちを励まします。 この恐れとはいけませんというのは、神ご自身を怖いと感じる恐れを指していますね。聖書の中で恐れてはいけませんというときに、大概は将来に対する恐れに対して恐れてはいけませんと言われているところが多いんですね。今回全国集会でも、ずっとイザヤ書43章を4回に分けて学びました。このイザヤ書43章でもですね、やがてイスラエルが、経験するこのバビロン捕囚という、 もう 国を挙げてのこの痛みを経験するわけですね。それがまだ起きていない、その起きてもいない時にもそういう、バビロン捕囚が来ること、そしてでもその捕囚からやがて解放されるというそういう予言まで、いやもっと先の終末の救いにまでですね、イザヤ書43章はこの約束を与えているわけですけれども、でもまだそういうバビロン捕囚すら起きていない時に、その将来に対して神様を恐れるな恐れるなとおっしゃるわけですね。イザヤ書の43章をちょっと読んでみますけれども、43章の一節の鍵括弧、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの、あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におりって言ってですね。そして同じ43章の5節でもう一回、恐れるな、私があなたと共にいるからだ。この43章の恐れるな恐れるはみんなその将来やってくるであろうバビロン捕囚という、新バビロニアという巨大な国にイスラエルが、まあ、この負けて連れて行かれる、捕囚として連れて行かれる、それは非常にそれにとっては屈辱的な出来事なんですけども、そういう時が来る、だけども恐れるな、その時にも私が共にいるから恐れるなと、まあ、そういう意味では将来起きるであろう、まあ、ある意味での不幸に対してですね、それすらも恐れるなと神様は呼びかけておられるわけです。あるいは新約聖書に至りましても、ヨハネの福音書の14章27節、ヨハネの福音書の14章27節で、イエス様が、これイエス様の遺言が語られているときですね、もうすぐ十字架にかけられ、死に死なれ、三日目によみがえり、天に昇られる、その直前に、まあ、イエス様が遺言として弟子たちに語っておられるところですけれども、ヨハネのこの14章の27節で、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を探してもなりません。恐れてはなりません。この恐れてはなりませんも、やがてイエス様が取り去られる。今までずっと、もう目に見えるイエス様が一緒に弟子たちとこう歩いてくださってたんですね、3年半近く。しかしそのイエス様がやがて取り去られる時が来るという、その予告をなさった。でもその後に助け主聖霊が来るよっていう素晴らしい約束もあるわけですけども、でもこういうことを聞くと弟子たちはもう怖いわけですよね。もうイエス様がいない生活なんて考えられない、イエス様がいなくなったらどうしたらいいんだって、もう心騒ぐわけです。そんなことでもそれを分かっててイエス様はそういう予告をされちゃうわけですね。でもそういうことが起きるけれども、でも恐れてはなりませんとイエス様おっしゃってる。これも同じですね。将来やってくるであろう不安、材料、イエス様がおられなくなる、目に見えるイエス様がおられなくなるというその不安材料が来るけれども、それでも心を探しちゃいけない、恐れてはなりませんと。まあ、こういうふうに、聖書の中の多くは恐れてはなりませんというときに、将来への恐れ、あるいはまあ、今直面している問題に対する恐れとかですね。そういうものへの恐れがに対して恐れてはいけませんと言われています。しかし今日のこの出エジプト記の20章の、言ってるモーセが言ってる恐れてはいけませんはむしろ、この偉大なすごい凄まじい神様のこの臨在を目撃した民たちに神ご自身を恐れてはいけませんというそういう恐れてはいけませんですね。要するに神を怖がってはいけない、いたずらに神を恐怖心を持ってはいけませんよという意味で恐れてはいけませんと 出エジプト記20章20節では言われています。私たちはこの生ける神ご自身に触れるとき、でもどうしても恐れを抱いてしまいます。その偉大さとか清さの前に、なんて自分は小さくて弱くて、罪にまみれた腐れ果てた存在か、こんな罪にまみれたものをもう神様、その清い清い清さによって滅ぼし消されるかもしれないという、神の清さ偉大さは人にそう思わせるほどのすごいものなんですね。神を神とすること、神が私たちを作られて、私たちは作られた被造物に過ぎない、主権は神にある、それを認めることはとっても大切なことです。しかし神の子イエス・キリストがこの世に来られたことで、神への正しい恐れ、主権者としての正しい恐れを私たちは持ちつつも、しかしこの旧約の時と比べれば、もうはるかにもう考えられないような、この神を身近な方として知ることができるようになったんですね。その証拠にヨハネの福音書15章を見ていただくと、イエス様は私たちのことを友達と呼んでくださっています。ヨハネの15章14節15節、ヨハネの福音書15章の14節15節、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。神の子であるイエス様が私たちのことを友と友達と呼んでくださる、もう旧約の時代には考えられないことですね。神の御前に立つときに、もう旧約の時代はただ罪ある存在として神の前に恐怖を感じるしかなかった。いくら恐れるなと言われても恐怖を感じるしかなかった、そういう神と人との関係であったのに、イエス様は私たちのことを友と呼んでくださる神の子である方が、しもべとはもう呼ばない。しもべは主人がこれしなさいあれしなさいと言ったときにですね、いちいち理由なんか話さないですね。ただや、もうあなたは奴隷なんだから私の言うことだけ聞いてればいいんだという、そういう関係です。しかしイエス様は私たちのことを友と思ってくださる。だから神様の御心を全部伝えてくれました。聖書に書いてある通りですね。どうしてやがてこういうことが起きるよとかですね、どうして神はイエス様を使わせたかとかですね、そういう意味を逐一、私たちが知るべき必要なことは最低限ちゃんと丁寧に知らせてくださっています。それはもう私たちがしもべではない、イエス様の友として扱われている証拠です。イエス様は私たちのすべての罪汚れ、この存在、罪にまみれたこの存在丸ごと変わって十字架で、私たちの代わりに十字架で死んでくださいました。キリストがこの方を信じる者たちの罪を完全に清いものとしてくださったので、今神様と私たちを隔てる壁は何にもなくなってしまいました。いつでもどこでも神様あまちしようと親しく呼びかけることができます。キリストを友として親しく語り合うことができます。そんな間柄にイエス様は変えてくださったんですね、私たちと神様の関係を。今キリストの神は私たちを友として見てくださる。どんな恐れや不安も何でも私に話しなさい、聞くよ、友達だろうと、そうおっしゃってくださるんですね。そういう意味ではモーセが民たちに言った恐れてはいけませんという神へのこの恐怖心というものは、キリストが完全に取り除いてくださったんです。 私たちは確かに今もこの肉体を持っているこの地上の肉体を持っている間は心の中をうごめくこの罪の残骸や肉の性質というものにもう嫌気がさす時があります。それでもその存在そのものはもう完全に罪が清められ神のものとして贖われています。罪の根っこは断ち切られています。十字架でその残りが出てくるだけなんですね。燃えかすが。ですからそういうもう完全に贖われている神のものとされるその安心をキリストのゆえに今私たちは持つことができます。神への恐怖というものをキリストは完全に取り除いてくださいました。作り主なる神への畏敬の念は持ちつつもキリストを友のように親しく語り合えるそんな間柄に変えてくださったんです。この方に私たちはどんな将来の恐れや不安も祈ることができます。また話さなければもったいないですよね。友として聞くよと向こうからおっしゃってくださってるんですから、ありがたいことですね。そのような友として主は私たちを選んでくださり、もうしもべとは言わない、あなたは友達だよと言ってくださる、そんな親しい関係にキリストは変えてくださった。この素晴らしいキリスト、私たちはもう感謝してもしきれないぐらい素晴らしいことを主はしてくださいました。そのような神様に心から感謝をしたいと思います。ちょっと時間がなくなってしまいましたので、最後のヨハネの15章15節だけもう一度読んでお祈りします。ヨハネ15章15節、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。お祈りをいたします。天の父様、あなたの清さ、それに増すご愛ゆえに心から感謝をいたします。本来でしたら私たちは本当にもうあなたの御前に一歩も近づきえない罪にまみれたものでしたけれども、また律法が与えられた時に民たちが恐れ恐怖を抱いた恐怖を本当にあなたに対しても持ち続けるしかない、そういう私たちであったにもかかわらず、あなたは一人ごイエス様をこの地上に下してくださって、キリストが全部私たちの罪を負って死んでくださり、今完全にこの神への恐怖心を取り除いてくださっていることを感謝いたします。今も見えるところは罪の残骸がこの渦巻くことがありますけれども、でももうこの存在はもう罪から完全に贖われている、あなたの罪は完全に清められた、あなたは神のものだ、私のものだと、そう宣言してくださることを感謝いたします。あなたを友と呼ぶもうしもべではないんだと、だから何でも話しなとおっしゃってくださる主を感謝いたします。お父様、どうかどんな時にもその恵みを信じて、もう罪が清められたことを信じて、大胆に私たちあなたに近づいていくことができますように帰りみてください。使わされた移動するその場所場所で祈りの祭壇を築かせてください。そこに私は望み、そこを祝福しようとあなたは約束してくださいました。どうか私たちが行くところ行くところ祈りの祭壇を、あなたへの礼拝の祭壇を築き、あなたの祝福を受けていくことができますように導きください。ありがとうございます。今本当に聖霊により、またイエス様の取りなしにより、神をアバ父よと親しく呼ばせてくださることを感謝いたします。今週もあなたに呼ばれます。どんな場所でもあなたに祈ります。主よ、どうか私たちの祈り聞いてください。その行くところ行くところを祝福で満たしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをいたします。どうぞ。